Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning。 私、森雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は柳沢義康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤー。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私、森雄一と一緒に山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいきましょう。先週は城下町甲府の繁栄というのをテーマにお送りしました。さあ、今週はですね、和歌、儒学、禅をテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を駿台甲府高等学校の石川博史先生にお越しいただきましたので伺っていきます。石川先生、おはようございます。
森さん、どうもおはようございます。
よろしくお願いします。はい、さて、今日はなんかまさにお勉強の時間という感じがしますね。和歌、儒学、禅ということですが、はい、まあ、その義康との関わりをそれぞれ紐解いていただきたいと思うんですけれども、まずは和歌について。あの、義康は和歌をとても楽しんだそうですね。
そうです。彼が残した肖像画にも自分の和歌を記しているんですね。
はい、
で、多くの和歌の作品が残されております。そして、あの、中世から江戸時代にかけて古今和歌集の難解なところを特定の弟子にだけ秘密に伝えるということが行われていました。古今伝授というんですね。つまり同時代には日本中で数人しかこの教えは受けていないのですが、うん、義康はその一人なんです。北村紀銀という有名な学者から伝授を受け、さらにそれを息子の義里に伝えているんですね。
その自分で和歌を読む、もうこれ以外にもその古典の研究もしていたということなんですね。
はい、
よろしければ、あの、義康の読んだ和歌一つ何かご紹介いただけませんか。
はい、嵐吹く生駒の山の秋の雲、曇りみ晴れみ月ぞ吹けゆく、うん、まあ、こんな歌を残してるんですね。
はい、
まあ、この歌は、あの、霊源上皇から、あの、大変優秀であるっていうふうに認められた歌です。で、まあ、あの、古今集以来の伝統を踏まえた堂々とした読みぶりの歌だと思いますね。ま
あ、これがその筆の字で達筆に書いてあるとすごくかっこいいっていう感じにも思えたのかもしれないですね。
は
い、
そうですね。
さて、ところで、まあ、ツツジですとかね、あとはそのしだれ桜で有名な東京駒込の六義園、これも、あの、義康の和歌に関連していると聞いたことがあるんですが。
そうなんですよ。あの、この六義園はですね、柳沢義康の下屋敷の跡なんですね。
うん、
義康はここに和歌で有名な土地の景色を写しました。
はい、
で、六義という言葉もですね、古今和歌集の序文に記された言葉で、和歌の6つのスタイルのことなんですね。
ほう。
で、なんと広さがですね、8ヘクタール以上あります。
うん、
甲府でいうと舞鶴城の公園より一回り大きい、そんな大きな庭園なんですね。
うん、
で、そこで今の和歌山県の和歌の浦というところを中心として各地の名所を再現したんです。
はい、
ですから池を海と見立てたり、その脇の小山に藤代峠なんて名前をつけたりしてます。
はい、
まあ、今でも、あの、熊野古道にね、あの、この藤代峠、藤代神社というのがございますけれども、まあ、そこの場所を、まあ、ミニチュアにして作ったんですね。
うん、
で、義康の亡くなった後も子孫がその参勤交代で江戸に来た時なんかにはここを訪れていましたし、
うん、
明治以降は三菱家がずっと管理していたんですね。
うん、
ただ昭和になって東京市に寄付されて、今は東京都立の庭園となりました。多くの人が訪れてます。
私も、あの、何度か行ったことがあって、そういえば峠がありました。
そうなんですね、
義園の中に。はい、今なんかパッとなんか頭の中が晴れた感じがしますが、あの、ところで徳川綱吉ですけども、
はい、
その綱吉は学問が好きで、そして義康も儒学を学んでいたということなんですね。
そうなんです。江戸時代の政治っていうのは儒教の教えに基づいていましたから、
うん、
まあ、上に立つ人は儒教の勉強が欠かせなかったんですね。
はい、
で、特に綱吉はその儒教を重要視して、例えば湯島に聖堂というのを建ててます。今でもお茶の水駅の、保守を渡ったところに大きな塀がずっと続いてます。あそこですね。で、後にはその昌平坂の学問所となり、近代になってもそのまま維持されて、例えば今5メートル近い孔子の像が作られている、そういう場所なんです。
うん、
で、綱吉の家臣である義康も儒教には熱心に取り組んでました。例えば優れた儒教の学者である荻生徂徠を召し抱えています。で、荻生徂徠は義康の代わりに甲斐の国を訪れて、甲斐にいた家臣たちに義康の文章の講義をしてるんですね。あるいはその徂徠が甲斐の様子を詳細に文章にしたためて義康に報告をしています。
はい、
で、吉保はその綱吉から儒学を学んだっていうふうに、自分で記録してるんですね、
うん、
つまりあの殿様としての心構えなどをその綱吉から直接学んだということだと思います、
うん、
さらにですね、吉保が息子の義郷に与えた教訓が残されてます、
はい、
その一番冒頭にですね、学問は師匠を読む、そしてその断りをわきまえなければならないというふうに記しているんですね、
はい、
で師匠というのはあの、論語ですとか孟子ですとか、その儒教の基本的な書物のことを表します、うん、それくらい儒教を重んじていたんです。
なるほど、まあ、そして今回の、ね、テーマの3つ目禅ですけれども、この禅については、まあ、吉保は座禅を組んだり、あとは、まあ、禅問答、こういったものをしていたんでしょうか。
あ、そうなんです。吉保は禅宗の有名な僧と頻繁に会っていて、手紙のやり取りもしてるんですね、
うん、
でそれがすべて記録として残されています。
はあ。
で、まあ、一つだけ紹介しますと、例えば吉保がですね、座禅している時ですら心に雑念が湧いてくる、その時はどうしたらよいのかというふうに僧に問いかけるんですね、
うん、
そうするとその高専という僧が、生き死にの心を思い切れば雑念は生まれない、まあ、つまり、まあ、生きるか死ぬかというね、ギリギリのところまでその自分の心を追い込んでいけば雑念なんか生まれないよ、なんていうことを答えてます。
なんかその禅なんていうとこうね、本当に現代人の我々からすると、誰か体験したことがあるっていう、そんなレベルかもしれないですけど、はい、まあ、当時でいうその禅って、やっぱり今でいうまあメンタルトレーニングのような感じでもあるんですか。
そうですね、やはりあの上に立つ人ほど悩みが深いんだと思うんですね。でそういったものを、なんとかこのいい方向に持っていこうということで、禅の僧といろんなその問答をしてるんですね。
なるほど。
で吉保自身が自らの菩提寺、永慶寺さんですね、これもあの禅宗の一つ大幕宗で立っててみますから、かなり気合が深かったんだろうと思います。
わかりました。石川先生、今朝どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
柳沢義保、これぞ甲府の花盛り、今日は和歌、儒学、禅をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。